説教許しの大きさ、新井牧師です。
ある王様が家来たちに貸したお金の決済をすることにいたしました。でその中で1万タラントン借金をしている家来が王様の前に連れてこられました。タラントンという単位は新約聖書によく出てまいりますので皆さんもご存知かと思います。1タラントンは6000デナリオンであるとそう、言われていますが、1デナリオンは労働者1日の賃金に相当する額ですから、1タラントンというと6000日分の労働賃金、6000日ってどのくらいかとパッとこうイメージできないかと思うんですが、約16年間休まずに働いたその年収、これが1タラントンです。それだけでもすごい金額だと思うんですが、この家来の借金は1万タラントン、つまりその1万倍だったと言いますから、まあ、これは金額がどうこうというよりか、まあ、想像を絶するはるかに超える大きな借金であったということを意味しているのだと思います。実際にその家来これだけ借金をしたんだろうか、だとしたらそんなお金を何の目的で借りたのか、どうやって借りたのか、大体王様はどうして家来にそんな大金を貸してやろうと思ったんだろうか、まあ、現実的なことを考えるといろいろと思い巡らすんですが、どうやらちょっと違うんじゃないかと。これは、実は家来の職務に関係がすると言われているんです。どういうことかというと、この家来は税を集める、そういうことが可能な立場、まあ、いわば年貢を取り立てる、地方の長官役人、そういう類だったんじゃないかという想像がなされています。借金をしたというよりも、まあ、そのお金を横領していた、というふうに、そういうふうに考えると、まあ、筋が通ってくると。なるほど、それならあり得るかもしれんと思うわけです。で家来はその清算を迫られるんですが、まあ、返済のしようがありません。当時ガリラやペレア地方の税収は200タラントン、ユダヤそちらの方でと税収が600タラントン、ヘロデ王の年収が900タラントン、そんな説がございます。ですから地方の長官ごときが正規の収入で返済するなどということは絶対に無理な話、要は返しようのない借金ということがここで言われているというか、そういうふうにイメージできるものが書いてあるわけです。で王様は持ち物一切合切を売り払って、自分も妻も子供もみんな売り払ってでも返済するようにという無限責任をこの家来に要求いたしました。家族を売るなどということは想像もしたくないことでありますが、奴隷一人が500デナリオンで取引されていたというんですから、何人子供がいようとも、たとえその家族を売るなどということをしたとしても利子にさえはるかに及ばない。要は何度も言いますが、この借金というのは金額が大げさに書かれてはおりますけれども、要するに絶対に返済できない、そういう負債だということを意味しているわけです。そこで家来は王様の前にひれ伏して懇願いたします。どうか待ってください、きっと全部お返しいたしますと。もうこの言葉自体がいかがわしいんです。途方もない金額なんですから返せるはずがないと。あるいは横領したお金、その金額があまりにも大きすぎますから到底使い切ることはできないはずだと。一部どころか多くは残っていると考えてもいいかもしれません。あるいは税収をしたと 言いながら実はしてなかったということも考えられる、まあ、大変なことであったわけです。で、王様はどんな事情があったのか分かりませんが、この懇願する家来を哀れに思いました。そこで彼を許し、その借金を全て帳消しにしたんです。もしこれが本当に横領だとすれば、その罪を許してあげました。しかも完全な無罪放免です。なんという懐の深さか、なんという恵みか。家来は大いに喜んだに違いありません。ただこの家来、王様のその慈悲深さを感じたり、己の罪の重さを悔いたりということはなかったようです。まあ、今風に言うならばラッキーというぐらいに、そのぐらいにしか考えていなかったのかもしれません。まあ、そんなところに大きな間違いがありました。家来が許されて外に出ますと、そこへ自分が100デナリオン貸している仲間が通りかかりました。それを見つけるや否や、彼はその仲間のところに走り寄って、捕まえて首を絞めて、借金を返せと迫ります。仲間がどうか待ってくれ、返すからと懇願しても彼は許さなかった。借金を返すまでその仲間を牢に入れてしまったんです。牢に入れたのは家財道具や、それこそ妻や子供なども売って借金を強制的にでも返させるためです。返済させるためです。働いてコツコツ返せというのではないんです。持っているものを売り払ってでも今すぐ返しなさい、そういうふうに強制的に生産させようというんです。その様子を仲間たちが見ていました。そして仲間たちは心を痛めました。でも状況からしてそんな優しいもんじゃなかっただろう、そう考える人たちもいます。エレミアスという神学者は、ここはそんな心を痛めたなどという表現ではなく、憤慨したと訳すべきだとこのように主張しています。仲間たちの報告を受けて王様も激怒いたしました。そして家来を再び呼びつけてこう言います。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。おっしゃる通りであります。そして借金を全て清算するまでこの家来を牢に入れてしまうのでありました。で、この例え話、イエス様の弟子のペトロが、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですかと尋ねたことにイエス様が答えた、その流れの中でこのお話は出されています。ユダヤ教では同じ罪に対して3回までは許してもらえるという考えがあったようです。3回までなら許してもらえる、でも4回目は許されないということになるでしょうか。つまり限度があるよと。それに対してペトロは7回という数字を持ち出してきています。7回まで許すべきでしょうか、まあ、当時の常識で言ったら3回までなんですが、7回という数字を出してきた。するとイエス様は7回どころか7の70倍まで許しなさいというふうにおっしゃいます。7の70倍、7749ですから490回許しなさいということか。何回忘れ許したかって帳簿につけとかなきゃ忘れてしまいそうになるんですが、まあ、こうなるとこれはもう回数ではないですよね。何かを象徴しているというふうに考えるのが自然です。7の70倍、じゃあ何をこれを表しているかということですが、まあ、7というのは聖書の中では完全とか全てというのを象徴する数字になっています。元は神様が天地を創造された時、7日間でそれをなさった、まあ、正確には6日間で天地を創造され、1日安息の日を設けた、まあ、これで7日間でがセットになって天地創造がなされた。 まあ、このことに由来して7というのは完全なものすべてという意味を持つようになったのでありました。ということでこの7の70倍というのは、3回許しなさいという当時の教えからしてもかなりの多くの数になるわけですから、これは無限に許しなさい、何度でも許しなさいということを意味するようになってくると、このように理解できます。同じマタイによる福音書の三条の水訓と言われる部分、5章から7章の3章分ですけれども、まあ、そこに隣人のに対する許しについて記されております。5章の21節にはこうあります。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。同じく5章の38節には許しについて有名な一節があります。皆さんもよくご存知の箇所かと思います。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。まあ、いずれも怒りや報復ではなくて許しの心で隣人に相対すること、接するということが求められております。しかもそれは徹底した許し、愛に満ちた完全な許しというものが求められています。罪に対して報復するんじゃないよ、許すんだよということです。それで先ほどお読みいただきました聖書の箇所、7の70倍、すなわち無限の許し、どこまでも許しなさいということが改めて求められていることが分かりました。でこの三条の水訓の例をとっても、自分に対して罪を犯した者を許さない者には厳しい罰が与えられるということが伝えられている、そのことが分かります。今日の箇所もそうです。罪を犯した者に対してではなく、それを許さなかった者が罰せられるというんです。王様と家来の例え話も、この同じように許さなかったことに対して王様は怒っておられる、厳しい罰が与えられるということが示唆されています。なぜそこまで許すということを求めるんでしょうか。で、王様と家来のこの例え話、これは天の国を例えて語られたものだという前置きがされておりました。つまり王様は神様を、家来は私たちを表すと読み替えると分かりやすいかと思います。家来の借金はすなわち私たちが犯す罪ということになります。その罪は1万タラントンという膨大なもの、この福音書が記された時に考えうる最高の額、これ以上はないよというような、そんな額というふうに理解してみましょう。つまり自分の力では到底償いきれない、返済できない大きな大きな負債を私たちは負っているということです。その償いきれない大きな大きな負債を神様は許してくださるんです。しかも付帯条件を一切つけていない完全な無罪放免です。その対象はもちろん私たちであり、許された私たちはその想像もつかないような大きな大きな許しの恵みの中で生きることができている、そして永遠の命に生きることが許されているということを知るんです。にもかかわらず私たち自身が私たちに対して犯された小さな小さな罪を許さないとすれば、それは己が与えられた許しの恵みを泣き物にする以外の何者でもないとここで表現されているんです。まさに1万タラントンの負債を許された者がそのわずか60万分の1である100デナリオンを免除しないという、これは非人道的なことだと 今日の箇所を読んでもそのような感想を多くの人が抱くでしょう。そういうことを私たちがすることになってしまいますよと。あなたはそういうことをするのですかということをここで問うているわけです。ですから私たち、そしてまた教会は今許されて生きているというこの恵みを自らも隣人に分かち与えるべく許し合うということが求められているわけです。ともすれば許さないことによる刑罰、懲罰、そういうものを恐れて表面的な許しを表すことになるというような危険もあるかもしれません。しかしながら、刑罰によって守られるような、支えられるような、そういう消極的な生き方ではなくて、許されて生きる今を与えられているんだという、そういう命の豊かさを感じる積極的な生き方を望む方が幸せなんだということを私たちは知っているはずです。伝道師として牧会に立つようになった、その最初の東京にいた時の頃でありますが、徳永五郎先生という名物牧師がおりました。東京の方です。でこの牧師は今日の聖書箇所や、あるいは途中で紹介しました三条の水訓の箇所についてこんなことを語っておられました。許しはキリスト教の根本、キリスト者が生きる生き方の根本であるとしばしば言われるが、曖昧な形で誤用、悪用されることがある。許しはキリスト教の根本、キリスト者が生きる生き方の根本であるとしばしば言われるが、曖昧な形で誤用、悪用されることがある。で徳永牧師が言わんとしていたのは、強い者がその強さを思う存分利用しながら、その犠牲になる弱い者に対して、例えばクリスチャンなら許さなければならないんじゃないかというふうに迫る、そういうふうにしながら己の傲慢な行動を正当化するケースもあると、そういうことにこういう箇所を利用する、こういう教えを利用するということも逆にあるよねということ。つまり力を持つ者が都合よく聖書の教えを利用して自分の立場は守る、自分の利益は守る、逆に力を持たない者が追い込まれてますます虐げられるという事態も起きてしまうなと。今日の例えの中で言えば、自分の負債は許してもらったのに自分の貸したものはしっかり回収しようとする家来が正当化されてしまうという妙なことがこの世の中では起きてしまうということです。正直者がバカを見るという言葉がございますけれども、私たちの周りには確かにそのように指摘されるようなことはいくらでも起こるのかもしれません。あるいは思い当たることがあるかもしれません。でそのようないろんな思いが渦巻く中で、私はどこに立っているのかということをやはり自らに問い、思い起こすことが大切なんだろうなと改めて思うんです。許されている自分がいる、その恵みの豊かさの中で生きている、同じように許されている隣人の姿を見る場所、私の立ち位置はどこなんだろうと。許しというもの、隣人を受け入れること、そして共に歩むことなんだというふうに理解をするならば、私たちの立つべきところも見えてくるのかもしれません。ここで教えられている許しというものが単なる道徳的な教えであるとき、私たちはならば許さなければいけないという、少々大げさに言えば脅迫観念にも似た気持ちで神様の前に立つことになるのかもしれません。そして徳永牧師が指摘するような誤用や悪用の危険も出てくるかもしれません。でも神イエス様が私たちに伝えようとされているのは何か、ね、それは私たちは許されていますということ、私たちは受け入れられています ということ、そして主が共に歩んでくださっておられますということ、そのことにあなた方は気づきなさいということです。そして私の隣人も同じように神様に受け入れられ許されているんだよということ、そういう友が共にいるということに気づかされてくることが期待されている。そこから私たちが、だったら私はどうするのかということを考え、またそれを行うものとなれるかどうかということが問われてくるのだと思います。イエス様は私たちに命じられる前に、ご自身が無限の許しの恵みを私たちにお与えくださる方です。何度も罪を犯し、その度に悔い改めながらもまた繰り返す、そんな私たちを許し招いていてくださいます。その許しに触れるとき、私たちは自分の立つべきところを知り、そして心を新たにされ、イエス様の弟子として改めて生きるという、その決断を新たにすることができるようになると思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの豊かな恵みの中で一日一日を与えられ生きていること、このことを思い起こし心から感謝をいたします。同時に罪を犯さないではいられないという賭けの多い愚かな自らを顧み、心から懺悔し悔い改めるものでございます。どうぞそれぞれのその祈りをあなたが受け止めてくださり、あなたと共に歩む信仰の決断を日々新たにしていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。そしてあなたの豊かな恵みと祝福の中で私たち生かされていることを思いながら、感謝を持ってあなたと共に、また隣人と共に歩んでいくことができるようにしてください。一人一人の健康を守り導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。